男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
行きましょうね言うて終わってるけど、
あれでしょ、北欧の映画ね。
そうそう、北欧のスパイの人
今名前出てけへんけど
出てけへん、うん、ジョージ・ハリスンかなんかそういう
エージェントなんたらっていうやつね。
あ、エージェント・スミス
違う
違うの。エージェント・スミスはあれや
マトリックス
、うん、だからそれは2見てませんので
見てない。はいはい、ごめんなさい。
もうで、最後に自分たちが良かった映画で締めくくりましょう、うん、ということなんで。
そうそうそう、
はい。今回私が持ってきた映画は、
はい、
バックトゥザフューチャーです。
BTTF ってやつですね。
BTTF。もうね、改めて、もう20回目ぐらい見ましたけど。もう昔は金曜ロードショーといえばあれやったんやから。
そうですね。
金曜ロードショーでぼーって昼間テレビ学校から帰ってきてボケーっとしてて、
うん、
トラックの後ろの扉がバカーって開いて、そこからデロリアンがビヤーって降りてくる、あの締めで、わー今日バックトゥザフューチャーかってなったんですから。
え、金曜でした？僕土曜ゴールデン洋画劇場のイメージやな。
あ、俺金曜ロードショーのイメージがあるんですけど。
あ、ほんまです。
土曜やったか、フジテレビの方か。
高島忠夫出てくるやつ。
あー、そうか、うん、やった、土曜日の方か。日本語は、水島優さんがやってたやつ？
水島優やってるバージョンも流れてたと思います。僕、今回吹き替え見たんですよ。
渡辺徹？渡辺徹はルークや、ルーク、ルーク。
僕が見たやつは山寺宏一でした。
あ、そう？
うん。
毒じゃないわ、マーティーの声？
マーティー。毒の声は青野武史でしたけど。
いいっすね。
うん。
相変わらず声優陣が渋い。
渋い。
最強の声優陣でやっとる。
うん、いや、僕見たやつだからあれですよ、お父ちゃん役がね、富山圭さん。
あ、富山圭さん、まだ、古代進むね。
そう。
まだ生きてた頃。
そうそうそうそう。
うん、今もう水島優さん何やってんのかなと思ったら、何？昼帯？
ほう。
昼帯ってなんかありますやん。
はい。
4チャンネルで11時ぐらいか、昼の11時ぐらいからやってる、
うん。
事件の詳細を伝えるナレーター水島優さんでしたからね。
まあまあ、声優として順調に仕事はしてるよっていうことです。
うん、ああ、明神たけるやん。
明神たけるって誰だっけ？
ゴトマス、
ゴトマス。ゴトマス。
あ、明神たけるこんなことやってんのか今、と思って。ゴトマーズって呼ばんねんな。
ロクシンガッタイ
わーわーわー、ゴッドマーズって言わんねんな、と思って。
そこ違うし。
ガイヤーって言って止まんのやな、と思って。あれが一番いい時やったんかな、この人、と思って。
そうですね。割と声質的に使いにくいですもんね。
そして男前声優扱いやったでしょ、
うん、うん。
今も声の質全然変わってもうてますよ。
あ、ほんまですか？
あんな若いフレッシュな感じの声じゃないですよ。もうほんまに おじさんの声。
そういう意味では三谷裕二は保ってますね。
三谷裕二は外見も全部保ってますね。
三谷裕二ね。もう何も隠さなくなった三谷裕二。
もう全然そのお姉だっていうことも全然出すし。
そうそうそう。
もう良かったよね。世の中がお姉に対して寛容になって。
で、まあ、あれぐらいオープンにしてくれたら昔よく言われてた声優学校で男前に手を出してくるから気をつけろっていうのも噂じゃなくなってますからね、もうね。
やってましたよぐらい言うかもしれない。
そう
。僕そういうの大好きですから。言ってるかも
しれない。呼び出しては襲われるとして有名でしたからね。
うん、ややこしいおっさんとして。
僕高校の時にはその噂を耳にしてましたよ。
あ、ほんま。
うん。
あれ、俺だいぶ社会人になってから聞いたんちゃうから。
あ、ほんまです。
タッチはホモなんやねって。タッチホモなんって。
タッチ
が好きなのは浅倉みなみじゃないのって言ってた覚えがあるもん。
そう
そんなんやったけどね。
そうね。山寺浩一ね。ね、
それが、たちが繰り広げる、もう俺ね、世の中にタイムリープものっていうのは数ありますけど、
うん、
こんなに完璧な話はないと思うんですよ。一部の隙もないとはまさにこのことと思って毎回見るんですよ。何回も見れるし、
うん、
あの時のシーンの、あ、この仕草はこういうためにあったんだねとか、
うんうんうんうん、
そういう伏線の張り方っていうのがまだロバート・ゼミキスがすごい乗ってた時代。
そうそうそうそう。
今みたいにアル中の飛行機の事件で映画とか撮らん時代。
だからどのシーン見てもなんかネタ掘り込んでますもんね。
そう。だから最初のとことかでも、
うん、
何？歌の、今度の学祭用に歌のオーディションを受けて、
うん、
歌を一曲歌うんですけど、うん、すぐアウトになるんですよ。
音がでかいって。
そう、あ、もう、帰ってよし、みたいなこと言われるんですけど、うんうん、その曲をやってるのが、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースの曲で、
うん、
その審査員のおっさんがヒューイ・ルイスとかね。
あ、そうやったんすか。
そうそうそう、あれヒューイ・ルイスなんですよ。
あ、あーはーはーはーは
ー。そういう、なんていうかな、そういうお遊びのとこはもう、行さん入ってて、
うん、
そのタイム、リープものでしかできない面白さみたいなのあるやん。
はいはいはいはい。
じゃあ、最後の方で歌ってるチャックベリーの曲聞いて、黒人が感動してチャックベリーに電話するとかね。
はいはい、あれでしょ、いとこが。
そうそうそうそう、ヘイチャックって言って、お前の求めてる音楽がやっと見つかったぜって言って、
何言ってるんだよ、いとこの何々だよみたいな。
そう。ちょっと聞いてみろよみたいなやつが、電話の向こうがチャックベリーっていう。
そうそうそうそう。
ああいうの大好きなの、俺。まあ、ああいうシーンがめっちゃ好き。で、全部で、まあ、予定されてる。だから、すぐ消えたやつがすぐ現れるみたいなことって。
はいはいはい。
できるじゃないですか。
うんうんうん
うん、で、タイム、タイムスリップものにありがちな、その、暗さっていうのが一切ないし。
はいはいはい。
ああ、で、こう、なんかこう、落としどころもちゃん、落としどころっていうか、話の展開上、歴史を変えようってして、ね、してしまってんねんけど。
うん、
歴史を変えると、その見返りとして自分が消えていくとかね。
そうそう。だからだんだん薄なっていくね。
そうそうそう。あれってすごいビジュアルとして再現してて、いいなぁと思って。そんなことなかなかみんなしないです。自分が消えるぐらいの感じしかしないです。未来に自分がいないとかね。
でも消えていくのはええけども、ちょっとクラクラするっていうのは、それはどうなのって思いましたけど、
ね。徐々にね、症状が出てるっていう、ね。
お父ちゃんとお母ちゃんキスせえへんから、俺あかん、まだ生まれへんみたいになってきたら、
なんでだい、なんで二人はカップルになったのに、なんで俺まだ消えていくんだいみたいなやつやろ。
そうそうそうそう。
あれがなんかちょっとね、あれもうええやん。
あかん、しんどい、ギター弾かれへんってなるのおかしないって思ったんですよ。
ジョエーン、ジョエーンってなってくるやつね。
そうそうそう。
いやいや、あれがね、もうなんかね、もう、苦しいん、苦しいんが俺好きなんですよ。
うん。
バックトゥザフューチャー。
でもオープニング見てて、なんかこう、うん、アメリカって感じになるじゃないですか。
そうそうそう、アメリカンじゃないですか、また、う
ん。ただね、あれ見てて思ったんですけど、それをアメリカの映画で、これぞアメリカってやるっていうことは、うん、そんなアメリカはな、さてはないなっていう。
嘘のアメリカですからね。
そうそうそうそう。
いや、昔の、多分、昔のアメリカ感を存分に出さんとあかんかったから、
うん、
ああいう風にはなるとは思うんですけど、
うんうんうん。
うん。で、やっぱりこう、もうみんなもう全員5回は見てると思うわ、バックトゥザフューチャー。
どうなんでしょうね。最近の子はもう見てへんのちゃいますか、
最近もないんすかね。
うん。だってテレビでやらへんでしょ、
入り口バックトゥザフューチャーみたいなやつ。
入り口バックトゥザフューチャー。
映画見ようか。よっしゃ、とりあえずバックトゥザフューチャー行っとこうか、みたいな。
割とね、アメリカではそうらしいですよ、まだ。
あ、そう。
うん。
やっぱ人気あるんや。
やっぱアメリカでは BTTF からやんね、みたいなとこあるって。
へえ、まあ確かに、俺も最初は見てないです。映画館とかでは見てないんですよ。
うん。
で、なんか、テレビでも何回か放送されてるにも関わらず見てなかった
ん
です
よ。うん、うん、うん。
ほんで、もうちょっと大人になってきて、もうほんまに何もやることなかったから家でテレビ見てて、あ、何このバックトゥザフューチャーズのちょっと見てみようかと思って、見たら異常に面白かったパターンですわ。
心わしつかみね。
もうぐわー来られたやつ。
あ、
そっからもう映画に対しての、うわーっ変わったみたいな、そんなきっかけ映画ですからね。
で、しかもあれでしょ、わーってツーとかうまいこと言った作品、そうそうないような思ったら、ツーめっちゃおもろいってなる。
そう、うん。で、またそっから、まあ、スリーもそこそこおもろいみたいな。
スリーね、まあまあまあね。まあまあまあね。
まあ最後の終わり方として、ふーんって終わるぐらいですけど。
そうそうそう。
まあまあ、俺は1の完成度は高すぎるなと思う。
うん。
最初続編ベースであれ考えられてないから。
そうそうそう。
ちゃんと終わり方もいい終わり方するしね。
最後も別に続編作るつもりでああしたわけではないっていうね。
そうそうそう。終わり方としては素晴らしい終わり方でしょ、あれ。
そうそうそう。
これでこの映画はあと後々作られんかったとしても、
うん、
すごい終わり方をする楽しい映画ってことになりますやん。
うわ、どうなってるんだろうってなって終わる。
そう、実際問題、その時俺が初めて見た時はまだ続編なんて全然話なかったから、
うん、
あー、これって続編作るんやったらすごい、なんかすごい映画なんだよな、こっから後、みたいな。ってなるか、なったからね。
そう。そう。本当に。
そんなに素晴らしい映画です
よ。割とね、なんか、だから、素直に見れてしまうから、否定するところがない。
そうそうそう、うん、ほら、若い時ってやっぱちょっととんがろうとか、
うん、
なんかちょっと人と背けて、何好きな映画、うん、ブレードランナーみたいな。 ちょっとねじ曲げちゃってるみたいな感じのやつあります
ね。ナタリー・ポートマンのやつとかね。
ああ、なに？ナタリー・ポートマンの。
レオン。
レオン？
うん。
あれもでも娯楽作やと思いません？
大娯楽作でしょ、あんな。
あれに関してはなんか辛い映画とかそういうんじゃなくて、うん、ほんまに大娯楽作じゃないですか。
そうそうそうそう。
リュック・ベッソンの集大成と言うてもええぐらいの話じゃないですか、ね。うんうんうん、
結構ベタ。
結構ベタやしね、
うんうんうん。
まあまあ最後、ええ感じで終われるしね。
そうそうそう、そう。
ああ、なるほどな、って感じで終わるしね。あれも、あれね、でもニキータ面白かったから。ニキータ見たとき俺も感動、うわーってなった。外走ったわ。面白かった。映画面白いってなったわ。
え、その外走る映画って、ベスト3は何なんですか？
外走るベスト3は何やろな。まあ、ニキータ。
ニキータなんか
な。ニキータ、今、もうパッと思いつくだけやね。
うん、
バックトゥザフューチャー。
うん、
そんなもんかな。
ベスト3ないし。
あとなんかいろいろ言われたら、ああ、それ外走ったなーっていう映画。
ターミネーターとか。
あ、ターミネーター俺ないんすよ。
あ、ないんすか。
ターミネーターなんとも思えへんかった。
おー。
今、あれだけ続いてんのがおかしいぐらい。
お
ー。ターミネーターあんま怖くもないし。
はいはいはい、はい。
しつこいロボットやなと思うぐらいで。
しつこいロボット。
もうええやんってなるぐらいの感じ？
あーはーはー、僕あれでしたよ。子供の時に見たもんやから、ツインピークスおもろかったっすよ。
俺全然わからへんかった。
いや、わかんないですけど。
ああ
なんか、あ
っ。ダンダンダンダンダンダンっていうやつでしょ。ダンダンダンダンダンっていうやつ。
なんかずっとそんな感じ。
つい、でも淡々としてるしね。
うん。
で、最後の犯人分かった時も、え、なんでこいつみたいなぐらいの話。
あれ犯人はっきり分からへんでしょ。
あ、犯人ぼんやりせんだ、あれ結局。
なんかやれ、なんかボブっていう。
あ、挑発のじいさんが犯人なんじゃないですか。
いや、だからあれも、だからあれ、人間じゃないでしょ。
あ、ちゃうんかいな。
あれは。
全然理解できてないよ、俺、ツインピークス。そんなファンタジー色溢れる作品やったんですね。
あれ、なんかやれ、火星がどうしたとかずーっと言ってたでしょ？
ほう、ほう。
なんか火星が近づいてくるときにとか、なんかこう。
うん。
なんか邪悪な存在が、とか。
うん、なんか頭のおかしいおっさんっていうやつでしょ？
そうそうそうそう。
でも、
で、それがボブっていうやつがなんかこう、徐々に近づいてくるシーンがあってみたいな。
うんうん、ああ、なってた、なってた。
うんうんうん、
結局最後はようわからまま終わるって話ですか？
そうです、そうです。
スピリチュアル対策っていうこと
ですか？で、最後なんか主人公のうん、カイル・マクラクランいるじゃないですか。
カイル・マクラクランね。
うん、カイル・マクラクラン、はい、だクーパー捜査官
うん。
がなんかそいつに取り憑かれたんじゃないかなみたいなんで終わるっていう。
あ、そんな感じ？
そうそうそう。
で、最後。
うん。
じゃあ2でもまたカイル・マクラクランはカイル・マクラクランとして出てるんですか？
出てきてるらしいですけどね。
出てきてるらしいです。だからこのおっさんはちゃう役どころなんだろうか、そのまんまなんだろうかと思って。
うん。
相変わらずまたツインピークスで事件起こってるやんって思ってるんかな。
そうそうそうそう。起こってるらしいですけどね。
よう起こるとこやな。なって
ん
のかな。
なんか呪われた土地なんでしょ。
ツインピークスか。あんまりピンとけえへんな。
ああ、いや、なんかね、うわ、大人の見るもん見たみたいな、ね。
うん。うん、多分俺はわけわからんかったから。なんか全部見たけど、わけわからんかったな、みたいな話やったと思うんですけど
ね。あとね、劇場版でおっぱい出てくるから、割とそれで抜いた。
ああ、そうか、それで楽しめるもんね、
そうそうそうそう。まだね、その時に中学生とかやからね。
あれ、俺、ベタに面白かったで。
え？
シックスセンス。
シックスセンス。
シックスセンスはほんまにびっくりした。ああ、すごい、この人、天才って思った。
言われてみればっていう。
はあ、そうか、そこの落とし方あったなぁ、いうやつ。
僕途中で気づいちゃったんですよね。
え、マジで？
見てて。
面白くない人やな。
あれ？こいつ、どうも。
うん。臭いぞっていう。それ、臭いぞっていうやつね。俺らも全くそのあたりに気づけへんかったから。はあ、言うて。面白いなこのナイトシャマランっていう人の映画なと思って、それ以来一作も見てないですよ。
他の映画見ても全部そんなんっていうね。
全部大体そんなオチなん
で。大体ね、最後ね、オチでね、うん、あーってなる。
びっくりさせるんでしょ。
そうそうそうそう。
でも、少林寺なんとか剣とかいうやつは、全然びっくりさせられませんでした、ね。
そうだね、ジャッキーチェン主演みたいな映画じゃない、じゃない。
あ、そうだ、黙人剣みたいな。ちっちゃい子がいろんなやつを習得していくてい。
エアベンダーね。エアベンダー。
やりましたけど、続編できるんかと思って全くできませんでしたよ。まだ一個しか技習得してへんやんけと思ったんですけど。
ね、サインって映画はひどかったですけどね、シャマラン。
ああ、それも、何、あ、まあ、あ、最近やったやつ？
いや、結構前。2002年。
わあ、だいぶ、ちょっと前ですね。10年ぐらい前ですね。
なんかね、メル・ギブソンがね、なんか宇宙人が攻めてくるって言い出すんですよ。で、自分の家こもってね、宇宙人からの襲来に備えるんですよ。で、やっぱりなんかこう宇宙人が来るみたいな、こうサインがいろんなところに現れてるって言ってて、で、最後、それは何だったんだって言ったら、宇宙人来るっていうね。
来てまうってやつ。
宇宙人ガーって出てきてバーンって終わるっていう。
案外ほんまやった話。
そうそうそう。
あ、ちょっと頭のおかしいおっさんの話じゃなくて。
じゃなくて。
ほんまに宇宙人来るの分かってた話。
ほんまに宇宙人来た。
すごい落とし方やな、それ。
な、言うたやろっていう。
ねえ、SF かやいう映画。
そうそうそう。
ほんまかいな、すごいな、それ。
そうそうそう。
落とし方が強引すぎてすごいです
か。うん、あれはね、落ち言うていいと思う。
あ、その、ない、その映画、サインに関しては。
そうですね。
はあ、メル・ギブソンもまだ、そんなに、極右の人じゃなかった頃やね。
そうですね。まあ、もともとそうやったといえばそうなんですけど。
それはあんまり表面に出してなかった頃やね。
そうそうそうそう。
ああ、そうっすか。
ね、
まあ、まあ、そんな映画がいろいろあるかな。
バック・トゥ・ザ・フューチャー。
バック・トゥ・ザ・フューチャー、いいっすね。まあ、特にバック・トゥ・ザ・フューチャーがいい。もう特にバック・トゥ、もう、あのシーンだけでも俺十分。うん、車出てきて、
うん、
デロリアンが出てきて、
うん、
さあ、これで今から、マーティーに見てろよ、みたいな感じで、まあ、マーティーが乗るとこかな、
うん、
犬乗せるとこや。
犬乗せるとこ。
うん、犬乗せるとこで、ドクがマーティーの方をチラって見て、
うん、
マーティーが、なんだいっていうやつ。あのシーンが俺大好きやの。で、最後もハッピーに終わりますやん。あ、実は、これ、マーティーがの気持ち、こう、将来に向けた、
うん、
ドクに向けた手紙を書いてて、
うん、
それを実はドクは見てたんだねっていうやつとか。
はいはいはい。撃たれたけど大丈夫ってやつ。
そうそうそう。実はそれをドクは見てて昔から知ってましたと。いうこととか、
うん、
最後、戻る時へ見せるドキドキ感とかね。
はいはいはい。
間一髪感あるじゃないですか。
リビア人頭打ったらどうしとるんやろうな、と思いましたけどね。
だから分かる。鼻からリビア人来んのも分かってたやろ、じゃあ。
そうそうそう。知ってるんやったらリビア人と喧嘩せえへんようにプルトニウム手に入れたらよかったやん。
なんかそういう方法なかったんかよって思うんですけどね。
うん、
できたんでしょうけど。
うん、
ここはね、ここはもうやっぱり話面白くせなあかんから。
そうそうそうそう。
そういうの、んで、俺多分この映画がほぼ初めてやったと思うんです。うん、俺の経験上ね。
うん、
最終的に未来が変わるっていう話ね、
はいはいうんうんうん。
これはハッピーエンド中のハッピーエンドじゃないですか。
うんうんうん、
こんな終わらし方やっていいんやと思ったもん。当時。これ、普通未来は変わりませんでしたっていう戦国自衛隊的な話にせなあかんのに。これ未来が簡単に変わっちゃうって感じはいいよなーと思って。アメリカンナイズやなぁと思って。
ええ感じになる。
でもええ感じの終わり方してるから。
うんうんうん、
それが、ああ、よかったなっていうやつね。
うん、割とでも最初あれでしたね。家にいたビフ。
うん。
上司っぽい感じでおったビフ。
はいはいはい、はい。
うん。あいつ別にそんな悪いやつじゃなさそうやなって思いましたけどね。
ビフ結構ええやつなんですよ。
うん。
まあ、なんで、毎回うんこにまみれるだけで。
そう。
あれお約束にされてるだけで。
ね、ビフね、多分ね、話わかると思う。
話せば
わかると思う。
はいはいはい、はい。
だから、その不良言うても、そのレベルや言うのもちょうどええんでしょうね。
うん。だからそういう、ジャイアンぐらいの感じ。
あうんうんうん。
それぐらいが、やっぱり日本人がシュッと入っていけるぐらいの。
なんかビフ、いざとなったら助けてくれそうな気するもん。
するするする。案外話したら、もう、ビフ、ちょっと隣町で喧嘩やってるから。
うん。
ちょっと頼むわ、加勢してよ、どう任しとけ、みたいな、
うんうん、
兄貴分的な位置やと思うんですよ。
そうそうそうそう。
お
う、
うん、あれが。
おい、お前、そんなところで何やってんだ、頭入ってますか、回し回し、仕方ねえな、俺がやってやるよ、みたいな言うてくれそうな。
そうそうそう、そんなタッチの人やと思うんですけど、あそこでは、あれが一番悪いやつとして描かれるからね。
そうそうそうそう。
あのレベルが一番悪いやつのレベルやからね。
あとまあ、もう一つ、一応ビフで触れとかなあかんのかなって思うのは、パート2で、うん、トランプの元になった人、うん、大統領になっちゃったけどねっていうね。
ほんまやね、うん。ほんまやね。実現されてますもんね。
そうそうそう。トランプに寄せたキャラクターしたらね。
うんうんうん、
まさかその人大統領っていう。
だからそれ言うてたんですもんね。トランプがなった時に。
そうそうそうそう。
バックトゥザフューチャーですでに予言されていたって言って。それに合わせて、なんかその、あれの都市が最近来たんでしょ うん、2のとこに行った年代に最近なったんでしょ。
そうそうそうそう。
それでなんかみんな一斉にナイキの靴販売してみたりとか、やってますもんね。
やってますね。そう。
まあ、偶然の産物といえ、よく練られた作品ですわ。
うん、まあ、一個難癖つけるとしたら、
うん、
年取ったメイクが古い。
まだその、なんていうんですか、特殊メイク？
特殊メイクのレベルがちょっとまだ低い。
まだ若干低いですね。うん、開発されてない時期です。
ゾンビみたいになってるみんな。
お母さんの方ボロボロになってる、
ね。ボロボロなってる。なんか
シャッシャなって思ってる。
ゾンビコップみたいになってる。
なってる。皮膚ボロボロ落ちてる感じね。
ボロボロなるもう。
なってて、わ、ちょっとまだまだ甘いなと思うけど、あれ何十年前もう。
え
?30 年ぐらい前。
30年ぐらい前ですね。
そら、そんなもんでしょう。
あ
なんでこのおばあさんがあんなに若い女の子にうまいことできてんのって当時は思ってたと
思う。思ってましたけどね、当時はね。
それ思ってたと思うで、スターウォーズとか見て、なんで、車なんで宙浮いてんのって思ってるぐらいの感動やったと思いますよ。
うん。あと普通にお母ちゃん可愛い、ね。
そう、お母ちゃんまあまあ、若くて可愛いんです。
お母ちゃん。
お父さんもまあまあええ男なんです、
う
ん。
そうです。黙っとったらええ男なんですよ。
シュッとしたええ男なんですよ。
うん、モテそう。
でも将来的にはお父さんモテますからね。
うんうんうん、うん。
モテモテのおっさんですから、将来シュッとしてたやん。
そう。
まあ、今と違って。
今と違って。
ああ、
やし、マーフィーの、もともとおる彼女が、
うん。
可愛すぎる。
あの女の子。
うん。
あの女の子スパイダーマンとかに使ってあげたらよかったのにね。
スパイダーマン？
スパイダーマンの彼女、メリー・ジェーンは、歴代ブサイクじゃないですか。
歴代ブサイク。
歴代わざとブサイクを選んでるじゃないですか。
もうオバハンでしょ。
だいぶね。
うん。
だいぶね。
そうそうそう。
だから今度のスパイダーマンの彼女がどれぐらいブサイクなのか俺楽しみなんですよ。
今回でも彼女出てくるんですか？
出てこないんですか？
なんかオタクっぽい男の子出てくるでしょ。
ああ、予告編で出てる子ね。
うん、そうそうそうそう。
うん。あ、まだ今回のは色ぼけしてないんや。
色ぼけしてないんちゃいますか。
ああ、なるほど、うん。スパイダーマンになるという純粋な行為を楽しんでるってことだ、今回は。
そうそうそうそう、そう。
なるほどな。まあな、それは確かにマーティーの彼女は可愛い。いわゆるアメリカのべっぴんさん。
それに比べて最初のスパイダーマンのヒロインの MJ？
MJ ひどいな。
やってた人、ジャガイモみたい。
あれはどうなら、その後なんか仕事あったんやろか
な、まあ、何かしら出てますけどね。
ちょい役で
割と。
割と出て
る。割といろいろ出てる。
まあ、個性派女優ちゅうやつですから。
まあまあね。そうそうそう。うん、
まあまあ、そこら辺は、あれですけども。
ね。いや
いいです。もう、ほんまに見てない人がおったら見てほしい。
そう。
うん。もう大好きになるよ、映画が。
もうパート3まで見てほしい。
そう。映画ってこんなことできるんやと思うよ。
なるなる。
すごいなこれと思って。
ワクワクする。
もうほんまにワクワクする。映画を本当に見る楽しさっていうのはあそこにある。
皇帝のいない8月にはないワクワク感がある。
ドカーン、バカーン。
ファラララーン、ファーン。
最後 N ゲージ爆発させるシーンとかね。
そうそうそうそう。
ブリキでベニヤ板でできた特急列車爆発させるみたいな。
ボカーンなって。
すっごい爆弾も取ったよねあれ。爆弾の威力あんなちっこいもんがあんな爆発するか思ったけどな。
っていうかもうあの解決でやるんやったら最初にやっとけっちゅう。
そう、またですね。最初からスイッチ押したらよかったの。
うん、
てか最後の最後で押すから
ね。そう、だって爆発してええんやったらもう電車最初から止めたらよかったよ、ね。
ほんまやな。
おい、止めたぞ爆発するやつせ
言うて。ああ、それで終わらせりゃよかったね。
うん、ね、
うん。なんかちょっと渡瀬恒彦の目的がよくわからないというか。
うんうんうんうん。
まあ、それはそれで仕方がないことなんですが。
ですが。
うん。もうね、まあ、そんなとこですか。
そんなとこですね。
そんなとこですか。もう、バックトゥザフューチャーも紹介したし。
そう。というわけで、焦りが終わります。
あまたなんかちゃうのでやったらよろしいやん。
何をですか。
いや、なんかちゃう人とか、僕以外の人とか。なんかなんかそのメンバーさんもやってたでしょ、なんか映画を。
やってます、やってます。
うん、そういうのまでまた汗び続けたらいいんちゃう。
汗びじゃないでしょ。
あ、なんか別のタイトルにして。映画ご紹介。映画紹介はみんなやっとるからね。
そうなんですよ。
ああ、ね、うちらでも全然やってるからね。
今更言いますけど、
うん。
割と映画の話、難しい。
うん。
うん。
なかなかこの面白さを伝えるっていうのは難しいね。
うん、うん、うん。
その作品にどれほど感動したかとか、
うん。
本来であれば筋をずっと紹介して、
うん。
こうでかーで、ああでかーでって言うてくのが一番いいんでしょうけどね。うん、
だって、その映画の話を1時間する ぐらいの思い入れのある映画ってそうそうないですからね。
ない。もう、だからスタイルとしては浜村淳さんスタイルやと思うんですよ。浜村淳さん、1から10まで全部言うやつ。
さあ、ここでブルース・ウィリスさんの正体がわかるわけですけれども、それは劇場でって言って。
あの、最近も最後まで言うんですよ、浜村淳さん。
ほうほうほう。
最近のはあの、あと1分を言わないんじゃなくて、あと1分も言うの。ほんで全部ドラマ仕立てで話をしていく。この前なんか、何アルプスの少女ハイジーの実写版みたいな話してて、全部大阪弁でやってたわ。あのな、オンジー、ハイジー、ぼちぼち学校やったったらええんちゃいますかとか、なんか、いや、わしはそれだけは嫌やねん、みたいな、全部大阪弁やった。一体どこの国の話やねん、思った
ら。君の名はとか全部言っちゃう感じ。
なんか浜村淳さんは映画紹介でないシーンも言うたりとかするらしいですからね。
それすごいな。
すごいらしいですよ。そんなシーンないらしいですよ。自分でシーン作ってモテるのあるらしいですよ。
まあ、試写で見た後編集するみたいな話もありますけどね。
そうでしょ。試写でもなんかよう寝てはるらしいですよ。
そうそうそう。
まあ、あのぐらいの年になってくると。
爆睡やよね。
でもまあ、ね、あれに続く浜村さんが終わらない限りは第2弾、第3弾の関西映画評論家出てきませんからね。
はよしなな飽きませんね。
だからね、更新に道を譲るってなかなかやらない人ですからね。
そうそうそうそう。
うん、面白いっすよ、浜村さん。
なんか譲らへん言うてるって言いますからね。
そう。でなんかラジオとかでももう頑固なじいさんみたいなのになってきて、女の子とかが、あ、これってこういうことなんですかねみたいな話したら、違う、そんなことは言うたこともないそんなことは絶対ないないないって言って前ラジオを聞いてたら、だいぶもうちょっと番組なんやからもうちょっと譲ったらどうみたいな。
昔もっと愛想良かったですけどね。
そう。で、最終的には、あの、アシスタントの女の子に、あの、パソコンで調べさせてそれを言うっていうね。
ラックな番組やな。
すごいやり方やな、これ、と思ってる。
ね
なりますけどもね。
ね。そんなんでやれるんやったらいいですけどね。
そう。まあ、そんな感じかな。
そうですね。
ね、またなんか機会があればということで。
そうですね。
うん、はい、やってまいりましょうよ。
ありがとうございました。
いえいえ、どういたしまして。
なんだかんだで、延べ3年ぐらいやったんですかね。
うん、そう、そんなぐらいはやってんの？
え、ちょっと待ってよ。もっとやってる。
あ、ほんま？
で、だって、220何回。
あ、そんな言ってますか？
230 回とかやってるから、4年ぐらいやってる。
まあ、でも、映画として紹介したのは、20作ぐらいじゃない
もうちょっとしてるでしょ。
もうちょっとしてるんかな。
もうちょっとしてますよ。
年間10本ぐらいは紹介できてるんでしょうか。
え、いや、だって、そうか、それぐらいっすよ。
そんなもんですよね。
そんなもん、そんなもん、そんなもん。
ほんなら4年で、だいたい50本ぐらいは紹介したと。
うん。
いうことでございますね。
そうですね。
まあまあ、映画はね、まあ面白いので。
そう。普通や。普通のこと言う。
普通の締め方になりますけど、
ね。映画って面白いですね。
いやーって、あ、水野さんね。うん、水野晴郎さん。
うん、
ね、の感じで。
ね。
まあ、今後もやっていきましょうということで。
いや、やっていこう。
あ、ちゃう。それぞれやっていきましょうということでね。
やっていきましょう。
桜川マキシムとかまだ復活するんですよ、これ。してるんですよ。
してる。
もうバッチリ更新できてるんでしょ？
バッチリでもないけどしてる。
ああ、まあ、なんとなくぼんやり更新してると。
あの、うん。ちょっとね、なだかだでね、まあ、やっぱり仕事忙しいな、みたいな時あるから。
ああ、なるほど。一週間に一回を目指して更新はしてるって感じですね。
そうですね。
うん。うん、
なかなかね、いろいろ、ね、人生も忙しいんですよ。
みんななかなかお忙しいことだと思いますわ。
はい。
うん。ですので、うん、皆さんお達者に。
ご安全に。
ご安全に、お達者で。ということでね。はい。はい、私はまだ全然、サーバーラジオとかやっております
ので。やっておりますんでね。
うん、また、どうぞよろしくということですね。
はい、そうですね。
はい。
まあ、そんな感じです。
よろしかったでしょうか。
はい。
もう止めてええんかな？
はい。ありがとうございました。
おいっす。
よいしょ。
ああはっはっは。よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー。ビックビックじゃぞ。